お願いします。
辻先生は製薬率9割だったって話なんですけども、その時どんなセールストークを使っていたんでしょうか。
なるほどね、僕製薬率9割超えてたんですよ。 90.7% と、僕と商談したらほぼ必ずって言っていいほどもう製薬が決まってたっていう話なのよね。で、多分普通の営業マンの人だったらえとか言って思うと思うんだよ。9割なんてありえへんやろがと、嘘つけって思うかもしれないけど本当なんですよ本当ですよと。製薬率 90% 以上の時、9割あるっていうのは秘密があります。その秘密は、僕は3つあるかなと思います。今もう暴露しちゃおうかなと暴露しちゃいます。3つあります。秘密は3つありますね、まず1つ目が、まずお客さんに選んでもらうっていうのが大事だと思ったから、その選んでもらうためにお客さんにまず情報を先に与えようと思ったわけ。だからセールストーク、商談の前にいっぱい情報を与えていて、お客さんがもうその商品知識がある程度知っている状態で僕が言ってたっていう話になってくるわけ、ね、まずは情報を先出ししてお客さんにいろんな情報を与えてたっていうことになってくるわけなんだけど、今のお客さんって選びたいじゃない、自分で選びたいと思うのよ。自分が選択できずにこれしかないですよっていうふうに言われるのってすごい嫌がると思うんだよね。だからいろんな選択肢がある中であなたこれですよって、で太陽光発電ってこういう知識がないとダメですよっていうのをいっぱい出してあげたわけ。メリットとデメリットっていうのをいっぱいあげたわけね。その資料をいっぱい出してきたわけ。そしたらお客さんはいろんな会社がある中でメリットとデメリットがあるんで、まずいきなり契約する前にこの小冊子を読んで知識を、正しい知識を身につけてくださいって言っている会社を選びたいと思うのよね。でそこで読んだ小冊子を見て、ああなるほどねっていうふうに思ってくるわけよ。でそこでもうお客さんは商品知識が身についています、で僕自身の、僕はどういう人間なのかももうすでに分かっていますっていう状態から入るわけね。でそこでじゃあ辻さんちょっと一遍お話聞かせてもらいたいんだけどっていう話になってくるわけよ。でじゃあ話行くわけじゃない。そしたら僕は何を喋っていたかっていうと、はい、商品説明なんてしません僕は何をしてたか、はい、心理学を応用しただんだん欲しくなるトークを使っていたわけではありませんと。さっきも言ってたように細かいスペックや価格を比較したトークを使っていたわけではありませんと。激安じゃないからねうちは、うん、相手に反論させないような理論武装したトークをしてたか、そんなことしていませんと、はい、思わず笑っちゃうような漫談のような面白いトークができていたのか、いやそこまでは難しいですと、芸人さんじゃないんで難しいですって話を、何なのかと、特別難しいことは言ってありませんと、はい、未来を語るトークっていうのを僕はやっていました。未来を語る、うん、これやってたら売れます商品説明しないです。太陽光の商品説明しないですね。僕は未来を語るトークっていうのをずっと言っていました、はい、当時何言ってたかっていうと、天気予報のようにかなり高い確率で未来を当てることができますみたいなことを言ってたかな、決め台詞として、うん、で、寿命の話と将来の仕事の話とかそういうことを言ってました、まあ、特に寿命の話と年金の話を僕は言っていたのよ、その太陽光と連結させるためにね。なんでそんなそれが連結させるのかって話になってくるんだけど、まあそういうふうに言ってたわけよ。今は当たり前ね、人生100年時代なんていうのがもうね、ライフシフトっていう本が出てからうわーって広がってしまったから、もう今当たり前のように、ああ知ってるよその話って言うかもしれないけど、僕はそれ2013年ぐらいからずっと言ってたのよ。2012年ぐらいかなって言ってたのよね。誰も知らない、ライフシフトが出る前から言ってたから僕は、うん、でその時に人生100年時代になるんですよっていうふうに言っていたわけね。若い方はなるほどねって言ってくれてるのよ。だけど年配の方はそれはないと思うとかって否定的な意見ももらってたわけね。だから年代によって、僕の100年時代になる、人生100年時代になりますよっていうトークは、若い人はあ分かります分かり、同世代の人とかね、分かります分かりますって言ってくれるんだけど、60代の人にそれを言っても全然納得してくれなかったよね。それはないと思うわとか、逆にこれから寿命短くなるんじゃないかとか言って言われてたわけよ。なんでですかとか言ったら、食べ物が違うからとか言って、っていうふうに言ってたり、言われたりもしてたのよね。 まあそれはともかくとして未来を語ることができるっていう人はすごい人なのよ。圧倒的にすごい人だと思っていいと思う。千里さんどうですか、未来を語る人ってそのインチキ占い師以外で出会ったことありますかと。
ないです。
ないよね。セールストーク、営業トークの中で未来を語る人っていましたかと。いなかったと思うのよ、僕はいなかったです。今までいろんな営業マンと相手したことあるけど、ないな、未来を語る人なんて出会ったことがなかった、で僕が知っている以上の未来を語ってくれる人なんていうのはいなかったしね、だから僕は結構情報収集結構してた人間だったから、お客さんってもう普通の人じゃない、だから普通の人にこう喋る時っていうのはわっ すごいね辻さんはっていうふうに言われまくってきたわけ、言われまくってきてたわけですよ僕は。だから普通の人が考えないようなことも考えてきてたし、例えば今だったら蓄電池で言えば、蓄電池はもっと安くなるんじゃないのか、後から安くなるんじゃないのかって言われた時の切り返しトークを何て言ってるのかとかね、多分普通の人が言わないようなことを言っていただいたわけよ、これからはみたいなことを言ってたわけね、まあ今は普通だと思うよ、今は普通だと思う、今は未来予想の本っていうのが結構出ているので、まあ、勉強している人はああその話ね知ってるよって言うかもしれないし、でそうしたら盛り上がるから別にいいじゃない、で知らなかったら知らなかったらわあすごいなと思われるだけだから別に全然構わないですよということなんだよね、であと3つ目何かっていうと、さっき言ってたように選択してあげるっていうのが大事ですよって言ってることだから、僕は見積もりを2つもしくは3つ用意していました。1つじゃないですよ、あなたの商品はこれです、あなたに合うのはこれですこれですこれですなんていうのはやってない、昔はそれやってました。即決営業やってる時はだって俺がプロなんだからあなた素人でしょと、だからプロの意見を聞いときなさいよと、なぜなら僕がずっと考えた結果あなたに合う商品はこれだって言って考えた結果一つに絞ってあげたんだから、あなたはこれを買うしかないんだみたいな感じやったんやけど、そうじゃない、今はお客さん選びたいんだよ、選びたいからじゃあこの商品 A があります B があります C がありますって言って ABC の3つをプレゼンしてあげると、でどれも同じような感じだったら悩んで困って迷っちゃうから、分かりやすくダメな C を入れておくのよ、絶対選ばない C を入れておくわけね、でいい商品で高いやつ A を入れておくわけ、で自分が売りたい商品は B なわけよ、A はすごく高いのよ、でいいやつ使ってるから高いんだよ、高いのよね、でコスパが良くて多分一番売れ筋は B なんだろうなみたいな、で C は明らかにダメなやつっていうのを入れておくわけね、安いやつ入れておくわけよ、安いけどこれコスパめちゃくちゃ悪いですよと、安ければ何でもいいやっていう人はこれ選んでください、でもおすすめ全くしませんっていうふうに言ってお客さんから C はいらないなって自分で判断させるようにしてくるわけね、じゃあ A と B どっちにしようかなっていうふうになってくるわけで、その時にもうコスパがいいのは B ですよって、コストパフォーマンスが費用対効果が一番優れてるのは B ですっていうふうにも言ってあげる、だけど例えばそのお客さんが何を基準に買っているかによってちょっと変わるじゃない、商品が、例えば車であったり商品の選び方であったりね、なんだろうな、例えばテレビとかだったらさ、とりあえず今一番大きいやつくれよっていう人なのか、それともいやそんなに大きいのいらないよって、一番コスパのいいやつが欲しいんだわっていう風な人なのか、人によって商品の買い方って違うと思うのよ、で太陽光発電とかになってきたらどうせ高い買うのだから一番いいやつが欲しいっていう人もいてるわけね、でもやっぱりいやこんな高すぎるからこれはそこまでいいわ、ここでいいわ、 B でいいわっていう人もいてるわけよ、で A っていう場合は、分かりやすく言ったら300万超えてるわけよ、で B は250万ぐらいなわけよ、で C は200万円ぐらいなんだけどこう論外ですよって言ってるわけね、じゃあ300万超えか250万ぐらいかっていうふうに選ぶときに大体みんな B を選ぶわけ、ね、250万にしようっつって、でも300万を選ぶ人もいてるわけよ、ごくごく稀にね、それでラッ OK じゃない、ありがとうございますって話やから、どうせ買うんやったらめっちゃ一番いいやつを買うわっていう人もいてるからね、これはもうね差が出てきますよと、もちろん C に移行させることもできるしね、セールス営業トークによって、それはもうこちら次第、本当にお客さんがイエスって言ってくれるような商品を こちらが誘導してあげるのもよし、お客さんが自ら選んでくれるのもよし、まあ、誘導してあげるのがいいと思うな。うん、でもあのお客さんは、どうせ買うんだったらいいやつが欲しいと思われるんだったら、はい、A の方行かれた方がいいと思いますと。今いくら B の方がコスパがいいって言っても、もしかしたら将来的に考えた時に A にすりゃよかったって後悔するぐらいだったら A の方がいいと思いますよって言ったりとか、あの、まあ、僕は太陽光の時なんて言ってたかって言ったら、せっかくここまで乗る親根ってなかなかないんですよと。で費用対効果も正直悪いわけじゃないですよと、優れていますよと。だから長い目で考えるんだったら A 行った方がいいと思いますよって言ったりとかね。うん、そしたら A 分かった、じゃあ A 行こうかっていうふうに言わはったりする場合もあるからね。あとで増やしたいと言っても増やせないですよ太陽光はとか言いながらね。うん、でもしあの行けるなと思われるんだったらそっちの方がいいと思いますとか言って、まあまあ僕はどうなってたかって言ったら、なんだかんだって A 進めてるんやけどね、
はい。
なんだかんだ言って A 進めてるんだけど、ね、みんなお客さんも納得してくれてるから、うん、だから僕は成約率9割を誇ってる時ってどうでしたかっていうと、まあ、まず2ステップ販売やってましたよと。小冊子を先にプレゼントしてあげて、お客さんに商品知識を先にあげてた。で僕 の, あの自分自身、僕個人をどういう人間なのかっていうのを先に分かってもらってたっていうのが、で2つ目が営業、実際の商談中にどんなトークしていたかっていうと、はい、僕は未来を語るトークを言っていましたと。商品説明なんてほとんどしてませんでしたと、まあ、今全くしないわけじゃないんだけど、ほとんど未来を語るトークを言っていて、将来こうなりますよ、ああなりますよっていうふうなことを言っていた。だから太陽光つけた方がいいですよみたいなことを言っていたわけなんだけどね。で3つ目が見積もりを2つもしくは3つ用意してた、うん、でお客さんが選択すると、あもうどうせ確かにと辻さんが言うようにと、どうせだったらこっちいい方買うわっていうふうに言わせたっていうのがあるかな。 あと3つ目の中で見積もりを2つ3つ出してたっていうのもあるんだけど、あとまあもう1個追加しちゃうと、今思い出したらもう1個追加しちゃうと、その場で即決しなかった、うん、1回持って帰ってた、うん、あの見積もりをその場で出さずに、即決スタイルの時はその場で見積もりをバーって書いてどうぞってやってたけど、あの9割を超える時っていうのは見積もりをその場で書かなかった。1週間お時間くださいって言ってた、うん、1週間お時間ください、どうぞ検討してしといてくださいね、僕いっぺん持って帰って見積もり作ってきますからっていうふうに言ってね、で1週間後にその2つ3つの見積もりを持ってきてたっていう話だから、あ4つになっちゃったね今4つになりました、3つだと思って4つになりましたねっていうことですね。まあ僕が成約率9割を誇ってた、 B2C で9割を誇ってたってことなので、まあまあもちろん業界によってはそのね、いろいろあるとは思うんですけど、まあ僕のやり方も一つの参考にしていただいて、もしあの成約率がね今低いんだなとか言って、従来のやり方やってたら6割超えることはないですよ。僕即決営業やってる時6割でしたからね、成約率6割でした。で6割も結構いい方だと思いますいい方だと思うんですよ。でも6割を超えることはなかったですよ。7割8割なんていかなかったです、うん、それが9割なんてちょっとありえない数字だからね、普通に考えたらありえないです。でなんでかっていうと、ちゃんと下準備をしっかりしてるから、うん、下準備してるから9割いくっていう話なので、このさっき言った僕の下準備っていうのをぜひやってみてください。そしたら成約率9割っていうとてつもない変な数字が出てきますからねぜひそしたら営業楽しくなりますよ。変に断られることもなくなりますし、ね、あの会った人ほとんどが成約してくれるわけなんだもん、だって9割だから、うん、それは楽しくなりますよっていうことになりますのでね、まあ、ぜひちょっと参考にしていただければなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。 それではまた次回お会いしましょう。